吉高加納牧師が聖書から聞き、本日語る言葉です。タイトルは、つながりの傘、希望の傘。お願いいたします。
皆さんおはようございます。6月22日には私たちは鞭と宝の日を覚える礼拝を捧げました。ところが礼拝直後に飛び込んできたニュースは、米国のトランプ大統領がイランの核施設3カ所に空爆を行ったというニュースでした。アメリカは公にイランに対する警告の期間というものを定めていたんですよね。けれども突如としてその期間を破って、約束の期間を破って起こした攻撃でした。そのニュースを見て本当に戦慄が走りました。心が騒ぎ怯えを覚えました。もっと恐ろしかったのはその攻撃の作戦について、彼がトランプさんが会見を行った。その会見のメッセージの中で彼は15回ほど素晴らしい、ワンダフルという言葉を使った。素晴らしい攻撃を行い、素晴らしい功績を残した。素晴らしいチームだった。そしてそのチームのイスラエルに祝意を伝える。素晴らしい作戦、素晴らしい兵士たち、このような素晴らしい作戦を行えるのは今はアメリカだけだ。そして神に感謝する。私たちは神を愛している。神がこの軍隊を守ってくださるように、アメリカに、そしてアメリカ軍に神のご加護がありますように、そのようにメッセージを締めくくっていきました。そのように誇らしく語り、攻撃をたたえた彼のスピーチ、さらに記者団に対して、その後記者団に対するコメントの中でトランプさんは、あの一撃で戦争は終わった、広島の例は使いたくないが、長崎の例も使いたくないが、本質的には同じだ、そう語った。さらに、まだ標的は残っている。イランは平和か悲劇かを選ばなければならない、こう語った。私はこの言葉を耳にした時、手に持っていた湯飲み茶碗をテレビ画面に投げつけたくなるぐらいの衝動を覚えました。本当にショックだった。この人の目には、攻撃の下で、空爆の下で起こっていることが何一つ想像されていない、そう思います、思いました。まだ標的は残っている、そう軽く口にしました。標的、それは誰の命でしょう。どこの町の、どこの子の夢でしょうか。平和か悲劇かと選ばせるように放った言葉を、私たちは決して忘れません。この言葉を忘れないこと、それは沖縄の数々の島で起こっていたことを想像する、その営みと結びつけることだと私は思います。この怒りを忘れないことと、広島と長崎のあのキノコ雲の下で起こっていたことを想像する思いと、きちっと私は結びつけていきたいと思っています。大統領のあの言葉を許せないことと、首を垂れた子供を抱いて泣き崩れているガザの母親のうめきを私は結びつけようと思います。この言葉を許せないことと、このひどい言葉こそが戦争の本質なんだという、そのことを私は結びつけようと思います。 自分の国の私たちの国の侵略の歴史を見つめる時にも、今世界でやむことのない戦争の本質を考える時にも、この一撃で戦争は終わったとか、標的はまだ残っているというあの人の言葉を私は忘れない。戦争の本質はその言葉、その心にある。戦争は一撃で終わったりしないんです。広島の一撃は一体どれほどの人々、どれほどの年月を、長崎の一撃は一体どれほどの人々、どれほどの年月を、終わっていない、まだ終わっていないんです。トランプ大統領閣下、広島も長崎も沖縄もまだ終わっていないんです。命を標的などと呼んでいるあなたたちのような人々の手によって、命は決して平和へなど導かれるはずはないんです、ないのです。平和か破滅かなどと選ばせて作ろうとしている、そのような世界に平和などがあるわけはないのです。そこにある平和はあなたたち支配者の欲望の世界でしかないのです。主イエス・キリストが残された言葉を私たちは心に覚えます。主イエスの心を、主イエスの残された平和の約束を私たちは心に刻みます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。平和をもたらすためにとこの世が豪語している平和、その平和の正体がどんなにおぞましいものか、そのことが明確になっているこの世界の中で、私は平和を世が与えるように与えるのではないと言い残してくださった主イエスの言葉に、私たちの平和を探す、平和を求める進路を取る。私たちが平和を探す時には、世が与えるものとは異なるとおっしゃるイエス様の平和の約束の方を探す。そう思います。さて、今日は雨、傘をさして教会に来てくださいました皆さん、本当に足元の悪い中ありがとうございました。今日は傘の話をしたいと思って準備をしていました。私たち、アトゥトミャンマー支援会聞いたことあると思うんですが、私もその世話人の一人ですが、実はこの世話人会のメンバーの5人が先週日曜日の深夜出発の便でタイのメソットという町、これはミャンマーからですね、ミャンマー軍によるクーデターによって家を焼かれ村を焼かれたカレンの人たちが川を渡って向かい側のタイのメソットというところに逃げ込んで、そこでコミュニティ作ってるんですけど、そのタイのメソットを訪問してきました、先週5日間。でその時に手土産、お土産として持参したのが折りたたみ傘でした。手土産と言ったって5人がでっかいトランクに5つそれぞれ1個ずつ持って何百本か入れて持って行ったんですけど、その話をする前に、まずアトゥトゥミャンマー支援会の発足の時のことを改めて紹介させていただきます。で今から4年半前、2021年の2月1日、民主的選挙で選ばれたアウン・サン・スー・チーさんが率いる国民民主連盟 NLD ですね、が今日から初めて、久しぶりにミャンマーの歴史の中で民主的に選挙が行われた選挙で選ばれた人たちが今日から 政権の座に着くという2月1日にの朝に国軍のクーデターによってミャンマーは一瞬にして暗黒に突き落とされていきました。スーチーさんをはじめ就任するはずだった閣僚たちの全てが逮捕監禁され、そしてそれから反対する民衆たちですね、市民不服従運動ですねを展開しましたけれども、その人々の弾圧が始まりました。でミャンマー民衆はそのような全国的な規模で反対運動を展開してし始めたんですが、まあ、日本にいる私たち有志の何人かが直ちにオンラインで集まりを始めまして、情報共有と祈りの会を始めました。毎週金曜日の夜にミャンマーを覚える祈り会というのをやり始めました。おとといが235回、235週間続けてきております。そして2月1日に祈り会、2月1日のクーデターを受けて祈り会を始め、その半年後の8月1日、これもまた日曜日だったんですが、その日の午後に、アトゥトゥミャンマー支援会の結成集会を行いました。ミャンマー本国にあるいはミャンマー各地で困窮している人たちに何とか日本から物資を、場合によっては現金を届けよう、まあ、祈りながら支援を集め、支援を届ける活動へと移っていきました。そして確実に支援を届けていくルートを何本か見出しまして、現在に至るまでおよそ毎月50万円を超えるつながりを届けて支援を続けさせていただいてきました。でその支援がまた支援先を新たにつなげてくださって、どんどん新しい、ミャンマーで、サバイブしている人たちと出会うことが できました。でその出会いの中に、まあ、タイの町に逃げ込んでコミュニティを形成しているミャンマーのカレン出身の方々に出会った。でメーソットという町 ですね、今自主的に子どもたちを集めて、まあ、スクールを今やっているんです。で教会が元になカレンの人たちの教会、バプテスト教会が、まあ、一つ母体になってその子どもたちを集める活動して、勉強を教える活動をしています。でヘブンズゲートスクールっていうんですが、まあ、その活動に私たちはつながりました。そしてそこに学んでいる子どもたちに、週に2回ないしは週に3回お昼のランチを食べていただくという、そういう資金を送っていく、そういう運動を打ち立てました。で毎週子どもたちのランチの様子が毎週の祈り会のたびに、まあ、映像で届けられます。で最近ですね、実は、まあ、ここのところメソッドは、まあ、非常に強い雨季ですね、強烈なスコールに悩まされているわけですけども、そのメソッドの人たちのリクエストに、折りたたみ傘が欲しいというのがありました。で日本の傘は特に骨が強いので日本の傘が欲しい、そういうリクエストを具体的に聞きました。それで、まあ、私たちアトゥトゥ支援会は折りたたみ傘を集めて届ける、アメイジング・グレイスという要するに洒落を施した、プロジェクトを作って、そして知人教会の仲間たちに折りたたみ傘の提供を呼びかけたんです。であっという間に全国から450本の傘が集まりました。でトランクに入れられるだけ詰められるだけ詰めて5人が現地に届けました。でビデオも送られてきたんですが、子どもたち一人一人に折りたたみ傘を手渡して、そして今度は外に出て、ですね、スクールの庭というか、まあ広場で傘をまあ差したりして、訪問団と子どもたちが写真を撮ったね、その写真が これです。ね。後で階段のところでも貼っておきますね。はい。皆さんの傘あります？皆さん、私たちも十何本か送ったんですが、集まってですね。子どもたちが今150数名この学校に通っています。みんなカレンの子どもたち。で、まあ私たちは核抑止力っていう傘の下に生きてる。あれ核兵器の傘の中に生きてる。まあ長らくずっとそれが安全保障のスタイルだと思ってきた。でもどうやらそうじゃないというのはもうこの間はっきりとしてきた。で、傘の下に入るのではなくて、そう、核の傘とか抑止力の傘の下に入って安全を妄想するのではなくて、この傘、今回私たちが届けた傘になぞらえるならば、この傘、祈りの印なんです。この祈りの印を手渡した、傘を手渡す、あるいはこの傘は私、つながりの印だと思うんです。傘、つながりの印を広げている。あるいはこの傘は子どもたちにとって希望の印だと思うんです。この希望の印を一緒に開いて掲げる。そして祈り合う。傘はそのような印です。ミャンマーで、ウクライナで、パレスチナで今空爆が続いています。で、その先に訪れるものはと思うとね、ゾッとする。核兵器の破滅です、破局です。核抑止力とか核の傘、そのようなものが平和の役に立つなどという考えが幻想だ、虚構だ。核戦争が現実になるかもしれない。今はこの私たちの歴史上最大級の危機に直面しているわけです。で、私たちはそのようなもう傘の下から這い出て、人と人が手渡しながらつながる交わりの傘を差し掛け合って、共に希望の傘を掲げて歩みたいと思います。で、この世が与えるようなものではないというイエス様の平和は、イエス様の生涯の歩みに映し込まれています。イエス様は道端で出会った人のその傍らで傘を差しかざした、そんな関わり方をした方だと思うんです。大丈夫だよ、あなたの命を神様ご存知だよ、神様はあなたに御国をくださっているから。イエス様の生き方は本当に大きな傘を世界中に広げるような生き方ではなくて、出会った一人に自分の傘を差し掛けるような歩み方だった。私はやっぱり平和を語るときに、平和を祈るときに、このイエス様の生き方、イエス様の歩み方を一つのイメージにして平和をたどっていかなければならないし、平和を探すっていう近道は本当は一人が一人に傘を差し掛けるような、そのような姿の中からしか見えないはずだ、そうも思います。で、トランプさんにもう一度伝えたい、一撃で終わらない。武器を使用する人たちの一撃は人々を吹き飛ばす。一撃で吹き飛ばされた人々が見知らぬ土地で、それからという人生、長い道のりを苦しみと傷跡を抱えて生きていくことになる。日本の侵略戦争、強制連行、強制慰安婦、そういう人たちも飛ばされた人たちだ。戦争はどれだけ多くの人々を弾き飛ばし、その人生に辛苦をもたらすことでしょうか。過去の戦争を原因として日本に生きる在日韓国朝鮮人たち、あるいは本国の危機から逃れて暮らしている在日ミャンマー人たち、在日クルド人たち、ウクライナ人たち、それらの人々もみんな一撃によって散らされた人たちです。一撃で終わるものなんかないです。 戦争は一撃で終わらせることなんかできないんです。戦争の一撃で散らされた人々の思い、日本に吹き飛ばされてきた在日の春五時春もにおじいちゃんおばあちゃんたちの思いを綴ったムクゲの花という歌ですね。私の友人の千野さんという方と藤田さんが作詞作曲されたムクゲの歌、この歌を最後に歌わせていただきます。
Thank you.
一言祈らせていただきます。神様、イエス様が私たちの命に差し掛けてくださった本当に許しと希望の傘があります。イエス様の命の差し掛けの中に私たちは伴われ、そして私たちにイエス様は私の平和を託する、私の平和を残すと、そのように言ってくださいました。イエス様と共に誰かの隣人となり、そして平和を一緒に祈っていく歩みを小さくとも私たちにさせてください。たくさんの人たちが今なお戦の一撃によってふるさとを追われ、そして助け手を探しています。生きる場所、一緒に生きてくれる人を探しています。誰かが、そして私たちもその友達になれますように。神様、この世が見せることのできないイエス様の平和が見えてきますように。それが見えたなら信じて一緒に歩むことができますように。私たちの希望をあなたに託し、またあなたの御心を私たちの希望にして、このお祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。